ババボシ。マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーボシアニハセヨ北原みのりです。私は実はこれから韓国に行ってきます。韓国にね3週間滞在するんですよ。何をしに行くか、韓国人に会って韓国人の友達を作って、そして韓国語を勉強したいっていうような、まあ、思いで行くんですけども、3週間理科女子大学というところでもう語学留学の短期コースがあるのね。それに合わせていきます。であとはまあ、韓国 の、 そのレズビアンのグループであるとか、そういった人にいろいろ会って取材していこうかなと思うんですけれども、なぜ韓国かと言いますと、もうこれも、ね、長い話になるんですけども、聞いてください。きっかけはデ・チャングム、チャングムの誓いでございました。本当ね、あれまだドラマ見てない人がいるなんて私は許しませんよ、ハン・サング様ね。チャングムの誓いっていうドラマが本当素晴らしかったんですよ。私の2006年一番のもう心に響いたドラマだね。あれほど女の友情っていうのを熱く描いたドラマっていうのを見たことがないっていうふうに、見たことがなかったなって気づかされた感じだったね。もちろんそれまでもフライドグリーントマトとか、まあ、テルマンとルイーズとか女の友情描いたものあったけど、やっぱりアジア人の映画っていうのが、あとは韓国の映画っていうのは大きかったんですね、私にとってはね。そうで、そんなドラマを書いた人はどんな人なのかっていうふうに、まあ、思いをかもう巡らせて聞くと、その1963年生まれの女性で、彼女はチャングム書いた時はまだ30代 で、韓国でも時代劇を書いた女性の脚本家っていうのはキム・ヨンヒョンさん、彼女が初めてだったそうなんですよ。それで女性が主人公で、で男っていうよりも本当に女性の友情っていうのにスポットを当てた物語で、それで韓国の視聴率は 60% 近くまでいった、もう歴史的な脚本家だっていうふうに思うんですよね。で彼女がなぜチャングムを書こうかと思ったかというと、歴史書の中に女の医者がいた、その名をデ・チャングムという、その一文だけであそこまでの、まあ、あそこまでっていうとね、何話でしたっけ、50話ぐらいあるんだよね。そのぐらいの物語に膨らませたってことも素晴らしいなっていうふうに思ったんですね。でキム・ヨンヒョンさんって、まあ、名前はね、実はそんなに知られてないですね。その主人公の監督の男性であるとか、女優のね、人たちはいっぱいインタビューされてるんだけども、キム・ヨンヒョンさんって方のインタビューなかなか見ることができなかったけれども、やっぱこの物語を作った人にぜひ私は話を聞きたいっていうふうに、まあ、毎日のように念じてたんですよ。でね、やっぱり念じれば何か通じることがあるっていうふうにね、私本当これ思うんですけども、ある日本当にすごいタイミングで私は彼女の個人的な連絡先っていうのを手に入れることができたんです。別にあれだよ、裏ルートでお金払ったとかじゃないですよ。神様が私の願いを聞いてくれたとしか思えないぐらいに、この人と会ってきなさいって言ってくれたような感じで、まあ、それも女のつながりで彼女の連絡先を知ることができました。で連絡をしました。そしたらインタビュー受けると言ってくださったんですね。なので私はキム・ヨンヒョンさんのインタビューをするために、でもインタビューするには少しはさ、まあ、アニョハセヨだけじゃ無理じゃないなので、まあ、通訳をつけるとしても少しはコミュニケーションしたいという思いで韓国語を勉強しましょうということで、まあ、韓国に行ってきますにだもう全然こんな状況ですから、もうどんな状況なのか分かんないですけど、少しは喋れるようになって帰ってきたいなというふうに思います。ということで、ババボシね、これから韓国生ライブでやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ聞いてください。マンコ持ちがマンコのために送る番組、ババボシスミダー、北原みのりです今週もよろしくお願いします。
ババボシ無用なニースとステーション、
今成田空港で飛行機に乗りました。これから滑走路に向かって飛行機が動いていくところです。本当はね、空港でなんかのんびりといろんなお話ししながらこれから行きますわみたいな話をしたかったんですけども、寝坊してしまいまして、本当に慌てた感じで韓国に行きます。またソウルに着いたら、話したいと思います。では、韓国のインチョン空港です。これから私の3週間の、まあ、韓国の旅を始めようかと思うんですけれども、早 速ね、あの韓国語ですごい勢いで怒鳴り散らしたおじさんとか、まあ勢いがあるという国と言われてますけれども、まずね、なんでここに来たかというと、あのさっきも話したんですけれども、あのまあチャングムというドラマを見て韓国語、韓国に興味を持ち、こんな人に会いたいと思って、まあ、語学を習い始めた。意外に語学が面白くてね、あのライフィスクラブのコラムでも書いたんですけれども、まあ、韓国語を教えているジジイとの出会いがあり、まあ、そのジジイがまあ家があるんだけども、もうホームレス状態、家の中に新聞紙引いて寝てるね。私本当にあの普通の平常心だったらば絶対にあの出会わなかっただろう、その門を叩かなかっただろうという類のまあチンコなんですけれども、そのジジイがまあ教え方がとても上手で韓国語にもハマってしまったんですね。それで3週間も韓国に行くんであれば、まあ、語学留学でも兼ねてと思い、理科女子大というところに、まあ、語学留学をしようと思ってます。でその話を日本にいる韓国人の友達にすると、もうすごく私が張り切ってね、韓国って本当にあの面白そうだし、あの、まあ、女性の運動とかも盛んだし、今日本よりも元気だし、とにかく私が1990年一番初めに韓国行った時、まあ、そのぐらいだったので、まあ、20年近く前です、15、6年ぐらい前ですよね。その時に行った時には女の人の化粧がさ、とにかく厚くて、でもタバコ吸ってる人いないし、ズボン履いて、髪の毛が短い私っていうのはすごく目立ったような気がしたんですけども、それから何度か来るたびに韓国の女の人が変わってるっていうイメージ、まあ、女性のフィルムフェスティバルであるとか、まあ、レズビアンゲイパレードができたりとか、本当にこの何年間かで韓国の女 の世界が変わってきてるなっていうことを、まあ、旅をしながらですけども目の当たりにしてきて、そんな女の人のパワーの源を知りたいみたいなことを言って、まあ、はしゃぎながら韓国人の友達に話すと、結構しらけた感じでね、そんなこと言っても現実に目の当たりにするのは韓国がいかに男社会かということですよ、北原さんっていうふうに言ってくれた人もいましたけども、さて、まあ、どんな旅になることでしょうか。まあね、日本と変わらず、まあ、人口社会と言われている韓国でどんな風にマンコムチが生き延びているのか、見ていきたいと思います。それでは、荷物も出てきた頃ですので、これから税関申告して外に出ていきたいと思います。
アンニョンハセヨ、今韓国はソウルにいます。韓国での生活もね、5日目を迎えてだんだんと少しずつ慣れてきました。どんな生活を送ってるかというと、大体朝の9時から、昼の1時までもうみっちり韓国語を勉強してますよ。まあ、みっちりといってもビギナーズのクラスなので、あなたの携帯番号何番ですかとか、このクラスにフランス人はいますかとか、まあ、そういう会話をもう真剣にね、大きな声を出しながらやってるわけなんですけれども、でもね、やっぱ韓国語、まあ、外国語を習うってことはいつも使わないのをものすごく刺激されてるので、なんとなく韓国に来てから頭が良くなってきたような感じがするイムニだというように、調子よく、生きております。でもね、やっぱ面白いですね。例えばね、やっぱ日本とちょっとだけ、ちょっととか、まあ、すごい違うことともいっぱいあるんですけども、一番印象的だったのは、学食。今ね、理科女子大ってところの、に通ってるんですけど、学食面白いよ。面白いムニだって、もうイムニだイムニだ言ってるんですけども。なんと、お昼で、みんなね、鍋やってるのよ。学食で鍋。一人ずつね、その5000ウォンとか2000ウォンとか出すと、まあ、700円とか500円で、そのガスコンロをもらって、もう一からその野菜とかぶっ込んで、給食のおばさんがお湯を入れてくれて、それでガチってみんな、で、それで、箸でつまんで、チゲとかね、キムチ鍋とか食べてるんですよ。ああいう光景見ると、あ、韓国にいるなーっていう感じがしますね。そう、そんな風に、まあ、もう見ることがすごく、いろんなことがね、一つずつ楽しいような生活を送ってるんですけれども、で、まあ、ここに来たからにはいろんな人に会いたいなというふうに思っていて、早速ね、今日あるところに行ってきました。それは韓国のアクティビストたちが集まる場所っていうのが あるんですよ。で、そこは教会の、もともと教会のとこなんですけども、すごく広い敷地にいくつかビルがあって、そこで人権運動をしてる人たち、それから環境問題をやってる人たち、平和運動をしてる人たち、それと、まあ、女性のための活動をしてる人たちのグループがあって、そこのところに行ってきました。 で面白かったね。まあ、ほとんどというか、私は韓国語全然、今ね、あなたの携帯番号何番ですかぐらいしか喋れないから、韓国語の日本語堪能な友達が来てくださって、まあ、いろんな話をしてきたんですけれども、まあ、そのことは今後ラーピースクラブのコラムとかでね、少しずつアップしていきたいなと思うけれども、やっぱ戦う女はかっこいいね、そう思いました。韓国はまあ、とても女性差別が激しいっていうふうに言われてるし、まあ、それは日本の方がすごいとか韓国の方がすごいとか、そういうことではなくて、やっぱり韓国は韓国で抱えてる問題があるんだなってことを今日は考えさせられたんですけども、それよりもすごくね、やっぱ共通してることが多いなとは思いましたね。まあ、分かる分かるっていうふうに話がすごく通じて面白かったんですよ。例えばね、そのイルダっていうグループなんですけども、そこは女性の視線でニュースをやっていこうっていう、まあ、ババポシのコリアン版ですよね。それをやって3年目なんだけども、やっぱお金が全然ない、ものすごくお金がなくて、だけども誰かがこういうことしなきゃいけない、いつもさ、やっぱ男の視線で、あとマジョリティの声しか出せないけども、そうじゃないことをやっていきたいっていう思いで、34歳の女性が代表なんですけどね、彼女がまあ作った、3年前に作ったところなんですよ。で、そこのさ、もう泣ける話なんだけども、まあ、家賃とかどういうふうにしてるんですかって聞いたら、ある猿お金持ちの女の人がずっとね、もう名前を明かさずにその彼女たちを支援してくれてたんだって。すごいよね。で、その会員は2万人ぐらいいるらしいんですけども、その2万人の会員から一切お金を取らずに、ポータブルサイトとかで記事を売ったりとか、まあ、そういうことを本当にでもお金ない状況でやってるって、まあ、で家賃はその人が払ってくれてる、でポータブルサイトでお金をもらってる、でもこれからね、続けていくためにはどういうふうにお金をまあ、稼ぐって言い方ではなかったけれども、お金をキープしてこの場所を維持していけるかってことが問題だみたいな話をしたんですよ。本当にね、いろんなところで志高い人たちはいるけども、いつもいつもお金の問題っていうのがぶつかるなって話をしました。で、その中で韓国でフェミニスト、そしてそのイルダっていうのは、その韓国の中でもレズビアンの問題をすごく特化してニュースに出しているところなんですね。で、韓国のレズビアンっていうのは、まあ、日本もそうだけども、もっとそのレズビアンがいないっていうふうに思われてる国で、レズビアンなんて言ったらもう大変なことになるっていうふうな、まあ、国であって、今日いろんな人が口揃えて言ってましたけれども、その中でまあ、危険な思いとか、その嫌な思いしたことないって話をね、聞いたのね。そしたら、まあ、すごく面白かった話がいくつかあったんですけれども、一つはまた殺人鬼の男がいたのね。で、その男が殺してたのは全員そのセックスワークをしている人たちをすごく殺してた男がいたんですよ。その男が、まあ、捕まったんだけども、その男を捕まえたのは実は警察ではなくて、その売春の、まあ、斡旋をしている男性が捕まえたんですって。でもそのことを、まあ、警察はね、絶対公表しなかったっていうの。自分たちが男を捕まえたんだってことを流して、でその職業っていうのを、その男が捕まえ、その男性がその犯人を捕まえたってことになると、その職業が大っぴらになることだし、それは認めたくなかったから、警察がまあ、その男を捕まえたのは私たちの手柄ですみたいなニュースを流したらしいんだよね。で、そのイルダの人たちは真実を突き詰めて、実はその売春の業者がその男をまあ、探して突き止めて逮捕したんだってことをニュースで流したそうなんですよ。そしたら、なんと韓国の警察から電話がかかってきたって。で、お前たちに何かが起きても絶対にお前たちは助けないからなって警察に言われたっていうの。まあね、ラビスクラブそこまでは言われたことないけどね。でも本当に嫌がらせとか、そういう何かをちゃんと自分たちの発言をすると嫌がらせみたいなことを、まあ、受けることはあるけども、でもまあ賢者だよみたいな、すごくカラッと明るく話してはくれましたけども、すごくまあ面白かったですね。それからね、同じ場所に血の兄弟って、まあ、おどろおどろしい名前ですけども、そういったグループもあって、そこはまあ、生理用品を売ってるんだよね。血の姉妹よ、血の姉妹で、生理ナプキン売ってて、まあ、環境問題を考えよう、そのね、 使い捨てのナプキンを使っていると環境にも悪いし、もっともっと女の体を考えたみたいなナプキンを、布ナプキンを使おうみたいなグループなわけですよ。すっごい貧乏で、そこも韓国今すごい寒いのね。もう雪が降ってるぐらい寒いんだけども、そこの事務所ストーブついてませんでした。なんでつけないのって言ったら、お金がないからつけられない。そう、そういう中でもせっせとせっせとね、布ナプキンを作って売って、環境問題と女の体を考えてるんだっていうふうに言ってましたね。面白かったな、そういう話も。ということで、あれですよ、ちょっと韓国のその人たちからメッセージを皆さんにもらってきたので、ちょっと聞いてみてください。
아안녕하세요저는한국의여성주의전원일다에서일하고있는조이여우리라고합니다일본이가깝고도먼나라라서한국여성들이아마일본여성들이랑비슷한점도많을텐데일본에대해서서로에대해서굉장히모르는것같아요그래서오늘굉장히반가운만남으로이렇게일본여성들에게제목소리라도 전하게돼서반갑게생각하고요저도일본에곧방문하게될텐데일본사회에대해서도더많이알고싶고그리고여기있는그섹스용품도좀구경도하고싶고그래서좀앞으로좀여성들간의교류가많아졌으면좋겠고서로많이이해하게됐으면좋겠다는바람이있습니다반갑습니다
네저는여성주의전원일다에서일하고있는나루라고하고요저도조여우님께서말씀하신것과마찬가지로되게오늘자리가되게반가웠고라디오를통해서또만날수있다는게되게기쁘고그렇습니다기회가되면한국에서도이런지금일본에서운영되는것과비슷한라디오들이많이생겨나고그서로라디오들끼리같이연대할수있고이럴수있다면더할나위없이좋겠다는생각도듭니다네건강하세요
네안녕하세요저도일다에서일하고있는나윤이라고하고요네오늘만나서되게여러가지이야기들을많이나누었는데일본에서도이제여성들의그런사회적인위치라는게한국과비슷한문제도있을것같고또한국과는또다른어려움이라든가아니면은또다르게살아갈힘을얻는다던가이런것들이있을것같은데네그냥그러니까여성들이살아가는그런위치에서뭐랄까서로가서로에게힘이되어주는그런작은힘들을만날수있다는게되게기쁜일이라는생각이들고요네 네그렇습니다
日本は近いけれどもとても遠い国というイメージがあります。これから日本ともっともっと交流したいと思っています。日本のセックスショップも行ってみたいなと思っています。日本に行くつもりです。これはイルダの代表のチョウンさんからのメッセージです。他にね2人の方からこの会話か私たちと会えてとても嬉しかったです。日本との交流もっともっとしたい、こういったインターネットラジオが韓国にもあったらいいなってことを言ってくださっています。そして日本の女性と韓国の女性はとても似ている状況にあると思っている。女性同士が韓国と日本の女たちが互いに協力し合って力になっていけることをしたい、イルダの人たちからそんなメッセージをいただきました。そしてね、もう一人男なんだんだよね。実は血の兄弟の代表ってナジャ男なんですよ。ナンジャっていうの男、私もなんで男をやってんのよっていうふうに思ったんだけども、その彼の中では平和運動とその女性の運動と環境問題っていうのはすごく結びついているアクティビストだっていうことをやってる人なんですね。で、年が35歳か男性で、で、私は彼に対して徴兵韓国でも徴兵があるじゃないですか。それについて話をしたの。 そしたらすごいおしゃべりなんですよ。まあテープを聞いていただけたら分かるんですけれども、ちょっと聞いてみましょうかね。
안녕하세요저는피자매연대에서활동을하고있는조약골이라고합니다반갑습니다피자매연대는여러가지일들을하는데그중에서도대한생리대를사용하자이런운동을하고있습니다일회용생리대가얼마나나쁜지그런것들을사회적으로널리알리고왜여성들이일회용생리대가아니라대한생리대를써야되는지그런것들을널리알리고있어요그래서일본에있는여성들도일회용품특히이제일회용생리대가여성의몸에도되게안좋고환경에도되게안좋잖아요그래서그런거쓰지말고여성의몸에도좋고환경에도좋고그런대한생리대를사용을하자이제이런말씀을드리고싶어요또한이제여러가지뭐평화가되게중요한지금상황이잖아요한국이나일본이나일본도이제평화헌법구조를없애서다시뭐재무장을하려는그런움직임도있고이제한국에서도예를들면주한미군이나혹은이런것들이평화를위협하고있고한국에서도평화를위협하는여러가지일들이벌어지고있어요그래서이런것들을함께일본과한국의여성들이힘을모아서이우리동아시아지역의평화를지켜나가기위해서함께노력했으면좋겠습니다감사합니다
진호兄弟의대표는존이옥군입니다日本と韓国の女性が使い捨ての生理用品ではなくて環境に優しく女の体に優しい生理用品を使ってもらえればいいと思っていますまた私たちは平和運動をしていますこの平和運動は今韓国ではとても保守的な力が台頭してきていてそれは日本と同じかと思いますけれどもそういった時こそ、頑張らなければならないというふうに思っていますなので日本の皆さん私たちと一緒に、協力し合って平和をきちんと守っていきましょうまあそんなことをおっしゃってくださっていたんですけどもそんなまあチョンヨクさんに、ドゥエさんっていうのかな愛称ドゥエさんって言ってたんですけどもに、まあ、徴兵制のことを私は聞いてみましただからねこの人すっごいおしゃべりなんですよで彼は英語をしゃべるのでほとんど英語で会話ができたんですけどもものすごいおしゃべりだったのに徴兵制のことをね聞いたら黙っちゃってで私はでもその黙った感じにあまり気づかなくてねしつこく聞いちゃったの。どう思ったの？何が起きたの？どんなことしたの？って。そしたら、ちょっと本当にやめてってなって、私はもうそれを忘れたいと思ってるから、頼むから質問しないでくれっていうふうに、言われました。それほど、激しいトラウマになってると。で今はねその韓国の徴兵制2年間行かなければいけないわけ男子はそれでものすごいお金持ちの人とかもう韓国財閥があるからものすごい差別その階級差っていうのは日本以上にあるっていうふうに、まあ、言ってましたけどもそういうとこでまあ、お金持ち持ってる人お金持ってる人とか権力持ってる人はまあそういう逃れる道もあるかもしれないけどもその彼が当時35歳の彼が10代だった時はもう徴兵を逃れる道だってありえなかったと2年間言ったけどもとてもそれは悪夢で人を殺すっていうことを教えてもらったそのことはもう思い出したくないですっていう話をしてましたでね今はその行かないと18ヶ月ねその刑務所に入れられちゃうわけよでもそういうことをする若者が彼の周りには少しずつ増えてきていてそういう人たちをサポートしたいってことを話してくれましたということで、まあ、韓国のまだまだ私は知らないことも多いし韓国の歴史に関してもまだまだ勉強不足なところがあるんですけどもこれからもっともっとこの国を知って、まあ、韓国語も覚えて理科女子大で学食で鍋を食いながらなんかもっとこの国に親しんでいきたいなというふうに思っています、まだまだこの国には、まだまだとかあと2週間だけなんですけどね、じっくりと頑張るというかハングルまでも頑張って、楽しんでいきたいと思いますまた来週韓国から、韓国の生活について報告したいと思っています、マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーボシ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたアンニョンハセヨー